ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa. Risna no minasan, kyo 2019年11月18日月曜日は、私エンダーが1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組は入手から始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはイーさんがお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアのニュースです。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。中国インドネシアユースフォーラムは、肉互換関係の増加について議論したことについてお伝えします。2019年、中国インドネシアハイレベルユースフォーラムでは、両国の将来の2国間関係について議論しました。日曜日に北京外国語大学のキャンパスで開催されたこのイベントでは、両国の50の大学から50人のスピーカーが出席しました。会議フォーラムが開催される前日に、中国の多くの大学でインドネシア語を専攻する26人の学生が参加したインドネシア語スピーチ大会が同じ場所で開催されました。在中国インドネシア大使であるジャウハリ・オラトマングンは、フォーラムの開会式で言語を理解することで両国間の関係を強化できると述べました。将来に直面して関係を強化する以外に選択肢はありません。彼はまた、より多くのインドネシア国民が中国語を使って話すことができることを望んでいます。代わりに彼はまた、より多くの中国市民がインドネシア語を話すようになることを望んでいます。それでは次のニュースです。最初の作業訪問で、産業省は日本と韓国に訪問することについてお伝えします。アグス・グミワン・カルタ・サスミタ産業大臣は、ジョコイドル大統領に任命されてから初めて日本と韓国の産業を見るために視察訪問をしました。アグス・グミワン大臣は、日曜日に東京でインドネシアにとって戦略的パートナーとして非常に重要な意味を持ち、特に両国の企業から得られる投資の可能性があるため、彼はこれら2つの国の産業を選んだと述べました。アグス大臣は、彼の視察訪問は、新しい大臣として業界への自己紹介と業界関係者の抱負を聞くことを目的としていると述べました。訪問中、産業大臣はインドネシアの鉄鋼産業、ガラス産業、石油化学産業に投資した日本の多くの自動車産業関係者と 会う予定です。それでは次のニュースです。スレマヌは2019年の観光村フェスティバルを開催することについてお伝えします。ジョグジャカルタ州のスレマン地区にある合計24の観光村は、日曜日にスレマン地区のトゥリ県のウォンノカルト村のアンブンカリア寺で開催される2019年スレマン観光村フェスティバルのグランドファイナルを盛り上げました。スレマン地区の観光局のスダルニンシ局長は、スレマン地区の観光村の管理を評価するためにこの観光村フェスティバルが開催されたと述べました。さらに、この活動はコミュニティの経済的手段として観光村が積極的に機能し、観光意識と魅力を強化するのを奨励するためのものです。24の観光村で構成された参加者は、それぞれ成長、発展、独立の3つのカテゴリーに参加しました。イベントを開いたスレマンのスリ・ムスリマトゥン副市長は、スレマン地区の観光村の存在は、スレマン地区の観光開発における非常に重要な資産であると述べました。各観光村には、観光客にとって魅力的な独自性があります。副市長は、コミュニティによってうまく管理されている観光村の数が増えると、スレマンを訪れる観光客の数は確実に増えるだろうと述べました。それでは最後のニュースです。バタムは金環日食の観光パッケージを提供することについてお伝えします。リアウ小島の観光事業者は、バタム市政府とともに国内及び外国の観光客に金環日食観光パッケージを提供します。バタム島の文化観光客のアルディウィナタ局長は、日曜日にバタムで昨年から事業者に情報を提供しており、観光パッケージを作成して外国人観光客に販売していたと述べました。彼は、この販売された観光パッケージには、2019年12月26日に金環日食を目撃するのに最適な場所と言われるガラン島の宿泊施設とアミニティが含まれていると述べました。ガラン島以外にも、デンダンムラユ観光地域、ジンバタンサトゥ、ウンクプトリ平能で同様の活動が行われます。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日は観光の観点から見たインドネシアの地震についてお伝えします。インドネシアの領内アンボン周辺で再び地震が発生しました。アンボンはマルク州の首都です。アンボン市内の約90の家が先週発生した地震により被害を受けたと報告されました。最近、インドネシアのいくつかの地域を地震が襲っています。バリ島と北スラウェシ州の一部は人々の家や公共施設に被害をもたらした地震を免れませんでした。その地震の被害を受けた地域は観光地です。地震に加えて火山噴火による災害も引き起こされました。中央ジャワのムラピ山は最も頻繁に噴火しています。厚い雲が火山周辺の地域に影響を与えました。バリや北スラウェシと同じく、ムラピ山の周辺は観光名所でもあり、そのうちの一つはボロブドゥル寺院で、外国人観光客が訪れる目的地です。自然災害はインドネシアを 訪れる観光客にとって恐ろしい状況や出来事の一つかもしれません。おそらく災害に関する情報が訪問の意欲をくじいたり、手配済みのスケジュールを注視する可能性があります。しかし、インドネシアを訪れる一部の観光客、またはほとんどの外国人観光客にとっても、災害、特に地震やムラピザンの噴火に関する情報は、もはやインドネシアへの旅行を思いとどまらせる要因ではありません。地震やアグンザンの噴火でしばしば揺れるバリは、外国人観光客に人気の目的地です。インドネシアを訪問する熱意は、情報システムの存在が時代に良くなっていることもあり、減少しません。災害情報を担当するインドネシアの政府機関は、パフォーマンスを改善し、より良い検出機器を備えた機関を装備しようと努めてきました。発生するわずかな地震が常に検出されます。それに伴い、迅速な対策も実行することができるのです。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
リスナーの皆さん、今日の歴史のコーナーです。今日は1918年11月18日、ラトビア独立から始めます。ラトビアの独立は、1918年11月18日、ラトビア国立劇場で宣言されました。期限は設定されていませんでしたが、革新的な民族主義者のグループは、1918年11月18日にラトビアを独立させると宣言しました。この大胆なステップが実行されてから数ヶ月後も、軍事介入はまだ進行中でした。ロシア帝国はこの重要な地域を失いたくありませんでした。ラトビアは1940年から1941年および1945年から1991年の期間にソビエト連邦によって、1941年から1945年の期間にナチスドイツによって占領されました。1987年から1991年までの平和な合作革命と、1989年8月23日のバルチク通りのデモは、バルチク祖国の独立の可能性を広げました。ラトビアは1991年8月21日に事実上の独立の回復を宣言しました。次に、1993年11月18日、南アフリカの21の政党は、新しい憲法を承認したことについてです。南アフリカは民主化の過程に驚異的な歴史を持つ国として世界的に知られています。マンデラの愛国心の中で、南アフリカは1979年から1991年にかけてのアパロとヘイト体制を終わらせることに成功しました。1993年11月18日、南アフリカの21 一の生徒が南アフリカにとって民主的とみなされた新しい憲法、暫定憲法を承認しました。暫定憲法と呼ばれるのは、より恒久的な憲法が形成され、暫定憲法のように急いで形成されないことが、この憲法自体に記載されていたからです。1993年に採択された暫定憲法は、議会を国会と国民議会からなる上院の二質制に変更しました。暫定憲法には権利焦点を含まれています。参院制の二院制への転換と権利焦点の補完は、南アフリカの新しい民主的生活の基盤と考えられています。最後に、2004年11月18日、ロシアが京都議定書に署名したことについてです。国連気候変動枠組み条約の京都議定書は、先進国が1990年と比較して、5.2% の温室効果ガスの排出を削減するための法的合意です。目的は、6つの温室効果ガス、つまり二酸化炭素、メタン、亜酸化窒素、地区風化 EO、HFC、BFC からの排出を削減することです。このプロトコルを批准した国は、温室効果ガスの排出量を削減するか、排出量の削減に協力しています。京都議定書は1997年12月に京都で合意され、1998年3月16日に署名のために公開されました。京都議定書は2004年11月18日にロシアが公式に批准したと、2005年2月16日に発行しました。今日の歴史を終わります。
Saat bunga-bunga tinggal cerita, akankah akhirnya kita sadari saat senyuman lebih langka dari amarah, saat nyawa nyaris tak berharga. Akankah akhirnya kita sadari akan datang masa di mana kita hanya mampu berkeluh dan menyesal, berharap doa dapat memutar waktu. Oh, percayalah waktu masih tersisa, percayalah hanya kita yang bisa berinya segala harapan. bersisa saat manusia hidup tanpa hati. Saat membenci terasa nyaman, saling menyakiti terlihat wajah. Akan datang masa di mana kita hanya mampu berkeluh dan menyesal, berharap doa dapat memutar waktu. Percayalah waktu masih tersisa, percayalah hanya kita yang bisa berinya segala harapan. Oh, 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 oh. Kita sadari.
Listener minasan, ima o kiki itada ita uta wa Raisa nioru Nyawa dan Harapan deshita. Indonesia yori sekai e otodoke shiteiru Voice of Indonesia desu. Konkai wa Indonesia aku nichuite o chutai shimasu. Listener minasan, Indonesia aku desu. Kyō wa Indonesia to Mekisiko ga 両国間の貿易関係の強化について議論することについてお伝えします。 インドネシアの代表団は 11月13日水曜日にメキシコのメキシコシティにあるメキシコ経済省の代表団と会談しました。この2国間会談では 両国間の貿易を拡大する取り組みについて議論しました。この会談はインドネシア代表団のラテンアメリカへの外交ニートへの最後の訪問でした。これ以前にインドネシアの代表団はブラジルとコロンビアを訪問しました。インドネシア代表団の議長である 2国間交渉ディレクターのニマデ・アユマルティニ氏は、この会談は長い空白の後で再開する最初のアプローチであると述べました。両国は基本的に貿易と都市の問題を議論するために両政府間の政治的なメカニズムを通じて 貿易関係を深めるべきであるという同じ見解を持っています。これはインドネシアとメキシコが多くの類似点を有する2つの発展途上経済圏であることを思わせます。ニマデ・アユ氏はメキシコ側はインドネシア政府のメキシコへの接近努力を高く評価したと述べました。 彼らによると、現在の世界経済の不確実性の中で、この会談のタイミングは非常に適切でした。また、両代表団は、経済発展とそれぞれの貿易政策、および現在交渉中の貿易協定の議題の策定に関する情報を交換しました。この会談で、インドネシアの代表団は、2020年に議論された貿易と投資に関するワーキンググループの計画された実施を再開することを提案しました。貿易と投資に関するワーキンググループは、貿易と投資の問題と機会を議論する両国のフォーラムとなり、緊密性を確立することができます。さらに、両国の市場を合わせると約4億人に達します。この機会に、インドネシアはメキシコは貿易目的の多様化という文明において、インドネシアの優先事項の一つであると強調しました。一方、メキシコはインドネシアを貿易だけでなく、都市においても優先国の一つとみなしています。リマデアユ氏は、ブラジルとコロンビアに加えて、メキシコは南アメリカ大陸の戦略的貿易相手国だとも述べました。メキシコは二国間貿易の深化に加えて、インドネシア製品のラテンアメリカ市場への拡大のための重要なハブまたはリンクになる可能性があります。両国間の商取引額は11億9000万ドルで、2018年のインドネシアの黒字ポジションは約6億1800万ドルでした。2018年のインドネシアのメキシコへの主要な輸出製品は自動車、自動車部品及び風俗品、革製の履物、天然ゴム、布製の履物及びココアです。インドネシアのメキシコからの主な輸入品は電話、自動データ処理機、面です。インドネシア語を終わります。
Bicara tahu tentangmu, tanggalan tahun lahirmu, ku pelajari rasi bintang menebak pribadimu, toko kartun favoritmu dan warna kegemaranmu. Ku telusuri di titik mana kita akan bertemu. Bius aku dengan tatapanmu, tatapanmu. Menyiksaku tapi sungguh candu Likaliku labirinmu, takkan urungkan niatku. Betapa ku yakin kita berdua bisa menyatu. Jebak aku dalam labirinmu Tersesatku dia di warnamu, pesonamu. Jebak aku dalam labirinmu Tersesatku dia di warnamu, pesonamu.
cari tahu tentangmu, tanggal dan tahun lahirmu. Ku pelajari rasi bintang menebak pribadimu. Bius aku dengan tatapanmu, tatapanmu. Menyisaku tapi sungguh candu, sungguh candu, sungguh candu. Jebak aku dalam labirinmu, labirinmu, labirinmu. Tersesatku dia di warnamu, pesonamu. Dikaliku labirinmu, takkan urungkan niatku. Betapa ku yakin kita berdua bisa menyatu.
Jakarta から、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
今お聴きいただいた歌は Tulus によるラビリンでした。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソナインドネシアのコーナーです。リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日はジョグジャカルタ特別市のボロデブルク砦博物館をご紹介します。プリデブルク砦は初代の建物とジョグジャカルタ帝国宮殿の前、より正確にはマルコ無料通りにある砦です。現在この砦は博物館になっています。この砦の多くの建物にはインドネシアの歴史に関するジオラマがあります。プルディブルク砦は1760年に当時の北海岸のジャワスチー島、ニコラス・ハッティングが率いたオランダ人の余勢でスリ・スルタン・ハムクブオの一世によって最初に建設されました。砦は当時のオランダの居住者の政府と防衛の中心として建設され、その後の一部が再建され、木を見ることができる堀に囲まれています。この四角い砦には四隅に監視塔があります。1992年、当時の教育文化省令により、砦では博物館として機能し始めました。この博物館の優れたコレクションには、インドネシア国軍 TNI の最高司令官としてのスーデルマの主任チオラマ、スリオプラノとタイプライター、スートモノ、ドキュメントなどがあります。博物館は毎週火曜日から日曜日まで開いています。訪問者は大人に3000ルピア、子供に2000ルピア、 外国人観光客に1万ルピアを支払うだけです。リスナーの皆さん、これでそのインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
Bersembahkan kau. tempatku, pujaanku.
Ima, o kiki tadaita utawa Meli Guslow Nioru Pujaan Kudesta Indonesia yori sekai e otodoke shiteiru Voice of Indonesia desu. Tsuki wa Indonesia go kouza de Indonesia go o benkyou shimashou.
Rizna no minasan, Indonesia go kouza desu. Kono bangumi wa LRE kaigai hosou kyoku no ボイスオフインドネシアと教育文化省の言語開発教育局と協力して提供しています。今回はディア・ブルンプランや日本語で彼はまだ帰りませんかについてご紹介します。リスナーの皆さん、いつものようにまずはディア・ブルンプランや日本語で彼はまだ帰りませんかの会話を聞いてください。今回はトニーさんとエンダさんは仕事について話しています。
Mas Joko belum pulang ya?
Ya, dia bilang ada rapat di kantornya.
Dia selalu sibuk sejak menjadi manajer.
リスナーの皆さん、次は今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いていてください。Mas Joko belum pulang ya? Mas Joko belum pulang ya? 日本語で、ジョコさんはまだ帰りませんか？ジョコさんはまだ帰りませんか？Dia bilang ada rapat di kantornya. Dia bilang ada rapat di kantornya. 日本語で Office で会議があると言いました。Office で会議があると言いました。Kantor. Kantor. 日本語で Office. Office.マネージャー、マネージャー。日本語で、マネージャー、マネージャー。Dia selalu sibuk sejak menjadi manager. Dia selalu sibuk sejak menjadi manager. 日本語で、彼はマネージャーになって以来、忙しくなります。彼はマネージャーになって以来、忙しくなります。Minggu depan. Minggu depan. 日本語で来週。来週。あなたは何かを確認したい場合は、インドネシア語では文章の最後の部分に、や、という言葉をつけることができます。例えばダイアログにはエンダさんはジョコブルンプランや、日本語でジョコさんはまだ帰りませんかと言ったことを聞きました。エンダさんはジョコさんが戻ってこなかったことを知っているかまだ想定しています。彼女は確認するためにトニーさんに聞きました。他の例はこちらです。Kamu orang Amerika ya? 日本語で、あなたはアメリカ人ですか？第二の例。Kamu akan ke Indonesia minggu depan ya? Kamu akan ke Indonesia minggu depan ya? 日本語で、あなたは来週インドネシアに来ますか？あなたは来週 Indonesia ni kimasu ka? Daisan no rei. Kamu bekerja di perusahaan asing ya? Kamu bekerja di perusahaan asing ya? Nihongo de. Anata wa gaikoku kigyo ni hatarakimasu ka? Anata wa gaikoku kigyo ni hatarakimasu ka? Rizna no minasan, saigo wa mae no kaiwa wo futatabi kiite kudasai.
Mas Joko belum pulang ya?
Ya, dia bilang ada rapat di kantornya.
Dia selalu sibuk sejak menjadi manajer.
Rizna no minasan, kore de Indonesia go kouza wo owarimasu.
Aku yang
Ima o kiki tadaita utawa Afgan nioru ku dengannya kau dengan dia desta. Indonesia yori sekai e otodoke shiteiru Voice of Indonesia desu. Tsugi wa ongaku no hiroba o chitai shimasu.
Rizuna no minasan, ongaku no hiroba desu. Konkai wa Indonesia no kronchon kyoku Pasir Putih をご紹介します。この曲はインドネシアでの最大の島の一つであるジャワ島に位置する白い砂を持つビーチについて語っています。白い砂浜は楽しんでいる場所で、とても美しい場所です。青い海、小さい船、泡立つ波を持つビーチです。満月の時に白い砂浜の美しさがより完璧になります。それでは皆さん、最後はエムリファニーが歌ったパシルプティを聞いてください。これで音楽の広場を終わります。
Voice of Indonesia.
Listener の皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は T-Voice of Indonesia、Instagram は Voice.of.Indonesia、Twitter はvoiceindonesia、メールは voice@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。